かぐわしい香りをあなたに捧げることができることを感謝します。ハレルヤ、主を感謝します。それではお願いします。
私の何かがこれっぽちも含んでしまうと、厳密に言えば恵みじゃないわけですけれども、でもそこまで厳密に定義しないで、もっと広く今日は捉えたいんですね。皆さんよく知られているよく読んでいる箇所をもう一度開いてみたいと思うんです。僕なりに読み返してみたんですけども、共同訳とか、まあ今新改訳の方しか持っていないのでそれを読みますけれども、三章の一節開いてみましょうか。五節までお読みしますね。さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った、あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った、私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実の、木の実について神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、 あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのですと。よく何回も読まれているところですけれども、読み返してみると非常に冒頭にあるように蛇は狡猾でうまいですよね。でこの女エヴァが神の言葉を受け止めているその内容というのはかなりずれていることがわかると思います。中央にある木を食べていけない、触ってはいけない、それを食べると死ぬのだというふうに受け止めています。でもしも蛇がこの女と交わらなかったとしても、希望のある人生を送ってますか？確かに善悪の木の実を食べると死ぬと神は言いました。でも命の木の実は食べていいんですよね。取って食べていいんですよね。でも女の認識はその中央に植わっている木というと、目を向ければ当然両方の 木が認識できるわけじゃないですか。片方だけの木じゃなくて、でももうそれは食べてはならないんだというふうに思っています。ということは蛇と交わりを持たなくたって一向に命の木の実の方も食べる気配がないですよね。で蛇は狡猾です。食べろと命令していません。しかも両方の木のうちにの善悪の知識を知るにの方を食べるように交わりでは仕向けていってますよね。非常にうまいですよね。隠して食べてしまいました。それはもうエデンの園から追放されて、もはや食べ損ない。私たちの歴史は命の木の実を食べ損なった人生ですよね。で、まあ主がご自身が命で、それを私たちが信じることができた、死と復活を信じることができた、主であると告白できた、そのことは私たちにとって命を回復した出来事なんですね。命を食することができたんですね。それは私たちの事実です。恵みとしての実態を得たんですね。で私たちの希望である主の再臨の場面の一端をちょっと見てみましょうか。最近ね、今度、マタイの24章から弟子たちがこの世の終わりのことについて主から聞いた場面ですよね。どんな前兆があるのか 聞いたところで14節を聞いてみます。これ直接的にはユダヤ人の救いについて語られていっているところと思われるところですけれども、この24章の14節を読んでいきます。この御国の福音は全世界に呼び伝えられて、すべての国民に明かしされて、それから終わりの日が来ますと言っています。現に私たちは福音の言葉に接してイエスを告白できたわけですよね。主であると告白できた、死と復活を信じることができた。理屈では説明できない、だけどもその言葉を受け入れることができた。そのロゴスの中にある御子イエスご自身はロゴスだと使徒ヨハネが言ってますけれども、そのロゴスの中にある命を私たちは実体として食することができて得てるんですね。だけどもここでは福音が全世界に述べ伝えられて終わりが来ると言っていることであって、それは即全ての人がその救いを受け入れたということとは別問題です。全ての人が救われた、その言葉を食したというのとは違うんです。ですから最初の人と同じように、その最後の部分において大多数の人たちがその命の木の実、あるいは命の言葉を受け入れることができない、大多数の人が受け入れることができなかったというふうに思われます。その中で私たちは得てるんですよね。ある意味比較的な言い方ですけども、ものすごい恵みじゃないですか、私たちにとって。で、恵みというのはさっき広くって言いましたけれども、ありとあらゆる部分において恵みが満ち溢れていることを言いたいんですとか、例えば立法というと、ドクサル君も指摘しているように恵みと相反する、あるいは敵対するように対極的にこう位置づける人がありますけれども、立法は神の言葉です。の一部分です。一つの側面です。神の思想です。そこにも恵みが満ち満ちてるんですね。目には目を、歯には歯を、手には手、足には足、一般に復讐法というふうに言われているし、復讐法というふうに受け止めてる。でもそれ本当におかしいですか？現代の人たちで立法が野蛮法というふうに言い方してるんです。主の言葉も言ったんですよ、立法も。でも野蛮法、古代の野蛮法だと。でも目には目、歯には歯、それは厳密に言えば同盟復讐じゃないですか。片方の目が潰されたら相手の方にも片方の目を潰す、同盟復讐。どっち、加害者と被害者の関係において、どっちが得でどっちが損でいる、そういうエコひいきのある立法じゃない、極めて公平で真実な立法だと僕は思うんですけどもね。 そこでパウロが自分のその肉の立法を告白しているところがあるんですけど、見てみたいと思います。ローマ人への手紙の、7章25節読みましょう。私たちの主イエス・キリストのゆえにただ神に感謝します。ですからこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。と、神の律法とは別に自分自身の内にある肉の律法をパウロはここで告白しています。で、パウロばかりの心の立法を引き合いに出すと悪いので、私の立法も引き合いに出したいと思います。私の立法は動外復讐法じゃないです。小指一本取られたら多分2本でしょうか、3本でしょうか、それを相手に復讐しないと気が済まないんです。つまり動外復讐じゃないでしょ。私の立法は利息をつけた立法です。
いいっす。
ということは、私の肉にある立法の方がはるかに野蛮じゃないですか。神の立法の方がよっぽど公平じゃないですか。皆さんの心の立法はどうですか。肉にある立法はどうですか。それは千差万別、いろいろだと思います。公儀家臣のような立法を持っている人もいるかも分からないでしょう。ここでも神の真実は明らかだと思います。私の不真実を通して神の真実、そしてまた恵みがこの立法にも満ち満ちていないでしょうか。そして立法の頂点は、あなたの主なる神を愛せよ、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、最高の立法を私たちに与えられているんですが、それ自体すごい恵みじゃないですか。私の隣人、あなたの隣人を愛すよ、その隣人はイエス様です。父が私を愛し、私があなた方を愛したように、あなた方の互いに愛し合いなさい。復活されてからも愛の立法だけが残っています。あれせよ、何々するな、こうしちゃいけない、否定の立法じゃなくて積極的な立法でしょ。ここまで愛したらそれ以上愛してはいけないよというね、上限を設けた立法じゃないでしょ。限りなく愛を追求していく、その立法が二つに集約されて与えられている、それ自体は恵みじゃないですか。で、中尾さんが先週祈りについて懇切丁寧にメッセージしてくれましたけれども、その祈りにおいてもものすごい恵みが満ち満ちていることを僕は見出しました。あ、ちょっと待って。 というとですね、これはね、恵みを恵みとしてすぐこうパッと捉えられるんじゃなくて、結果的に恵みだというふうに捉えることができる、見ることができるんですけれども、その場面ちょっと開いてみましょうか。まずその開く前にちょっとお話ししてみましょう。イスラエルの民ってアブラハムがね、召し出されましたよね。父と蜜の流れる地に行けと、主なる神によって召し出されて、カナンを 目指していくわけですけれども、そして主が来られる、人の形をとってこの世に来られるという、その間が大体2000年経過してますよね。その中で諸外国、イスラエルの周辺の民からは俗に礼拝の民とか信仰の民というような言われ方しています。その2000年の間で約束の地が与えられ、そして王政に入ってダビデ・ソロモンと最高潮に達して、その後衰退していく中でイスラエルが滅亡する。だけどもメシアが人として誕生したわけですね、そのダビデの家系に。その中で当然祈りというのは日常茶飯事行われていて、当たり前な光景だと思いませんか。決して珍しいことじゃない。外の人たちからは礼拝の民と言われてるんですよ、信仰の民と言われてるんですよ。で、立法学者とかあるいは宗教的な専門家とかいるわけですよ。その中で主が来られて、一つの場面を見たいと思います。もう一つ、ヨハネによる福音書から、読みたいと思います。一章の、48節、主が弟子たちを選んでいる、召し出している場面でもあるんですけども、47節から、読みましょうか。43節からずっと読んでいきます。その翌日、イエスはガリラヤに行こうとされた。そしてフィリポを見つけて、私に従ってきなさいと言われた。フィリポはベツサイダの人で、アンデルやペテロと同じ町の出身であった。彼はナタナエルを見つけていった。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人で、ヨセフの子イエスです。ナタナエルは彼に言った。ナザレから何の良いものが出るだろう。フィリポは言った。来て、そして見なさい。イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て、彼について言われた。これこそ本当のイスラエル人だ。彼の口には偽りがない。ナタナエルはイエスに言った。どうして私をご存知なのですか。イエスは言われた。私はピリポがあなたを呼ぶ前に、あなたがイチジクの木の下にいるのを見たのです。ナタナエルは答えた。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えて言われた。あなたがイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったので、あなたは信じるのですか。あなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになりますと。 の木の下にいるのを見た。それはイスラエルでは祈りの場を指すと言われていて、そこにいるのを見たんだって言った時、わあすごい、イスラエルの中のイスラエルだというふうに、ここでも普通に祈りがなされているわけでしょ。ナタナエルという人が、ごく普通の光景ですけども、主はそれをご存知で見ていて召し出したわけですね。そこで私にとっての大きな驚きが発生したんです。今度はルカによる福音書、前の方ですね、11節から。11章の1節読みますね。さてイエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください、と言って有名な主の祈りが始まります。僕はこの一節読んでものすごい新鮮な驚きを感じたんです。祈りを教えてください、祈りそのものは珍しくないって言ったでしょ。礼拝の民の中では日常茶飯事、どこでもその祈ってる光景が見られると言ったでしょ。その中で私たちにも祈りを教えてくださいと、新鮮な驚き、なんで大工の世界に祈りを聞くの。立法の専門家とかその道の専門家いっぱいいるでしょう。パリサイ派しかり、なんとか派、なんとか派、だけどここのところではイエス様の正体というか、その本質というか、そのこの世に来られた意味は誰もまだ分かっていないと思います。主の祈りの姿を見て私たちにも教えてください。肩書きはない、ただ単なる大工のせがれだけども、結果的にはものすごい恵みなんです。十字架の後、死と復活を得て天に昇られ、聖霊が下って教会が生まれる。その後、実際書き言葉としての新約の言葉が始まるわけですよ。新約聖書が生み出されていくわけですよね。そのところでヘブル書へ、ヘブル人への手紙、方からの祈りについての教えなんですよ。 結果的にはものすごい恵みじゃないですか。目に見える世界の人の指導者からの教えじゃなくて、実は信仰の創始者であり完成者であられる方からの祈りの教え、ものすごい恵みじゃないですか。でさっき死を告白できた3日目に蘇った死を主と告白できた、それもまたパウロ自身は述べ伝えたい話したいことをの趣旨なんですね。普段あんまり開かれない復活の様子、ミクロ的に見た場面、どのようにどのようにというよりも蘇ったものを蘇ったんですけれども、蘇って誰々と会ったかという細かく書かれている部分ではなくて、ある意味でマクロ的大雑把に語っているところにいます。コリント人への手紙の第一コリントのところね、15章からある意味で過剰書き的な言い方ですけれども、3節からお読みします。第一コリントの15章3節、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また蘇られたこと、また聖書に従って3日目に蘇られたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。そして最後に月足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいましたとあります。そして、飛んで16節、もし死者がよみがえらないのならキリストもよみがえらなかったでしょう。そしてもしキリストがよみがえらなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の中に死んでいるのですと、信仰の根幹、骨組みについて触れています。でここで私たちの交わりの問題に直接関わってくることをちょっと指摘したいと思います。今ここで申し述べたことは死と復活がはっきり述べられてますよね。で姉妹を除いて兄弟だけで500人以上見ていた、目撃したと書いています。皆さん自分自身が死と復活を直接信じていますか。そしてイエスを主と告白できていますか。そのことで私たちの交わりに直接影響を及ぼしていることがあるんです。僕の主観が入るからちょっと断定できないんですけれども、死と復活を直接信じていない、直 説でのミソなんだけども、信じていない人がいるんです。でクリスチャン、そして自らは福音派だと自称しているんですよ。あのね、こういう信じ方なんです。聖書を通して過去にイエスの死と復活を信じていた人々がいたということを信じてるんです。だから僕断定できないんですよ。白黒の文字の聖書を通して情報として死と復活を信じていた人々がいた、それを認めるというよりもそれを信じているって言うんですよ。あなた自身が死と復活を信じているんですか？あなた自身が主と告白できているんですかと、あの問い返したくなる人たちがいるんです。で、私たちは福音派だと言ってるんです。で、私たちいろいろな主に出会うまで、あの真理と出会い、真理を信じ受け入れるまでにいろんな遍歴が皆さんあると思います、一人一人。だけども信仰によって、恵みによって主と出会えてますよね。真理と交わってますよね。これ交わり持てますか？これ主と交わり持てますか？あるいは私たちとその人たちの福音派だと自認している人たちと交わりますか？で、私たちの、まあ、今いろんな遍歴を通ってきたと言ってますけども、私たちのことを根本主義者だというんですよ。これが日本キリスト教会のその最近ではなくて根っこにある、昔からある一つの群れです。命が、信仰というのはあくまでも実体でしょ。信仰は望んでいる事柄の実体でしょ。目に見えないことを確信させるものでしょ。だけども信仰と言えるのかな。情報として受け止めてるしか、何のにしか思えないんだけど、ギャップを感じるんです。内側にいらっしゃいません、交われません。祈ってもどこにその祈りが行くんでしょう。内側で聞いてくださる方いません。あくまでも天は上、空の彼方にあって、物理空間的に捉えて、何か問題、危機が訪れた時、一生懸命飛ばすんでしょうか。届かないんじゃないでしょうか。私たちは実質的なものを得ているんです。実体を得ているんです。それは主ご自身です。イエスご自身です。信仰の対象はあくまでも実体です。情報じゃありません。そのもの食べても腹いっぱいになりません。真理は プロテスタントとかカトリックとかそういう人の作った枠組みの中に組み込まれるものではありません。閉じ込められるものではありません。そんなものとは関係なく真理は真理として歴然と存在しています。そしてただ単に冷たく存在しているんじゃなくて私たちに深く関わってくださっています。ですから神は全ての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられると言っています。私たちは恵みによって真理を得ているんです。だから私たちの交わりは霊の交わりです。主と共にある霊の交わりです。なんとか派となんとか派の交わりじゃありません。それぞれに主を持っている真理を持っているお互いの交わりの中で命の交換だとメッセージで何回も主張してきました。私たちは真理は持っていると言っても真理を私たちの方では知り尽くしていません。真理はもちろん私たちの方を知り尽くしています。だから知っている部分においてそれぞれどうしても影があるんですね。光が当たっていない部分があるんですね。そのお互いの交わりを通してその影の部分が照らされていってますます主をその交わりを通して主を知っていく真理を知っていくというそういう作業といえばいいのか、その交わりの中現実の信仰生活の中でなされているわけですよね。ですからパウロ自身も私は完全だと言っていません。ピリピ書の3章12節を開いてみましょうか。パウロが自分自身を告白しているところがありますけれども、ほら自分自身をちゃんと素直に率直に言ってます。ピリピ3章12節ね、私はすでに得たのでもなくすでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。つまり真理が私を捉えてくださったのですと。決して人との比較ではなくてパウロ自身の知っているところ、パウロが主を知っているそのポジションから主を追い求めていってるんですね。私たちもそれぞれの知っている範囲のそのポジション1からパウロと同じように追求していくべきではないでしょうか。その中で交わりが異なっていきます。より光に照らされた明らかになった主がその交わりの中に表されるということはすごいことじゃないですか。あえて言います。個人的な交わりでは普段口に出していてあんまり人の悪口になると嫌われるんじゃないかとかちょっと自分をこう隠してしまいがちになるんですけれども、僕もちょっと時間的に余裕があるというかいわゆる社会人生活を送らないで進学校の 寮生活をご連泊してた時期があるんですけれども、その中でひょいと自分の意思とは別に自分の願いプラン計画も何もない空っぽの状態で主の召し弟子訓練に召し出されて、それに応答してその弟子訓練に参加したことがあります。人間的な教団教派のプログラムでも何でもありません。とせず祈りの中でそういう思いが与えられました。十二弟子がそのプログラム主の弟子訓練に参加させられて、一つ折りメニューをこなして、この帰り道ね、誰が一番偉いだろうかと話し合っていたという、その血肉の思いに襲われた場面がありますけれども、そしてその次の章のところで、また同じように70人が2人1組で伝道に使わされている、そういう記事が書かれているところがありますけれども、教義伝道ということがずっと思いがあったんですね。ずっと救われた当初あたりからずっと教義からちょっと離れているところに伝道するというその思いが与えられていたんですけれども、突如それが10年以上経って、その今弟子訓練に参加するようにと召し出されて、で牧師を誘って弟子訓練に参加したんですよ。青森県の一番本州の一番北ね、マサカリのような形をした下北半島というところがあって、そこに伝道するという思いがあったんですよ。そこいわゆる牧師とか教職、私たちの仕事が違うんですけども、一応キリスト教会が7、8人くらいでしょうかね、の教会が2つばかしあって、あとそういう信徒の群れよりもいた子ね、霊媒師と言われる口寄せのおばさんたちがいっぱい集まるところ、そこに伝道するように言われたんですよ。全てが整えられていたんですね。偶然というかこれっぽいように知らなかったんですけれども、そこに長老の経営する会社の工場がその津軽海峡に面する小さな町にあったんです。そこに伝道するように導かれていったんです。で一通り終わって帰り道、その祈ってたことがやっぱり起こったんですね。準備段階で恐れを出したんです。やりたくないなとか、最初はね思いにかき立てられてやるぞという思いがあったんですけども、だんだん失せて、その怖さというか、その向こう側に妨げが入ってきたんです。もし災害があって東京に戻ってこれなかったらどうしようという、普段の旅行では考えもつかない思いが脳裏にあったんですけれども、だけどその祈りを進めていく中で、その向こう側に光があったんですね。光が漏れてこっちに来てるんですね。うん、大丈夫だということで思い切っていって、そこで ルカによる福音書の放蕩息子の例え話のごとく、牧師の起こったそのカズパの身に起こった家族の愛というか家族の危機というか、それを証しして福音を語ることができたんです。神の愛を語ることができたんです。でその後三沢から飛行機で牧師は飛んで帰って、僕は寝台車に乗って戻ってくるプランだったんです。牧師は天候不順で飛ばなくて新幹線を乗り継いで東京に戻ってきて、僕はその通り寝台車に乗って弘前から秋田山形回って福島で東北本線に合流して郡山のところで全列車ストップしちゃったんですよ。地震が起こってもうこれ以上進みませんと。だけどもそれは日曜の朝で、とにかくスケジュールが詰まっていて、もう何とかして戻ってこなければならない。でも幸いに郡山というのは東北本線上、東北新幹線が走っていて、新幹線だけは何とか動いていて、それに乗り移って戻ってくることができたんです。全てが自動的に、切符の手配から何から何まで全て備えられていたんです。自分があれこれあくせく詳細にプランを立てるということはしなかったんです。だけどその帰り道、牧師と帰り道は新学生が一番冷静が低いと一言漏らされちゃったんですよ。でもこっちは逆情報何も分かりますないです。精霊に満たされていました。行く時からも帰りからもそれは満たされていたという個人的な主観じゃなくて、第三者の姉妹もそれを見て告白しているんですけれども、共に伝道旅行に参加していた牧師は何もちんぷんかんぷんで理解していなかったんです。とにかく彼自身は伝道旅行嫌だったんです。私から出たことだから、一番煙たがれる私でしたから、だから一番冷静が低い。もう一人の新学生ねと、あんたとでね、だけども冷静にそれをね交わりを持って問いただしても変に逆上されるだろうなというふうに頭は回っていました。だから素直に収めました、黙って収めましたけれども、頭の後で帰ってからでも、それから頭の中ではこういう交わりを持とうと思ったんですよ。冷静が低い高い、これどうやって計測するんですかって、それどうやって測るんですかと。で先生自身は何番目に冷静高いですかと聞き返そうかな。でも相手はもう霊的にはもうはっきり言って新聞幹部鉄肉に巻き込まれるのは避けなきゃということで収めたんですけれども、それね、じゃあ皆さん具体的にね、意地悪でそういう質問を思いついたんじゃないですよ。皆さんにもした場合ね、 それどういう価値、どういう意味がありますか。例えばイエス様と一緒に2人の十字架の刑に疲れた人いますけれども、右側の十字架に疲れた人、イエス様を告白しましたよね、受け入れましたよね。彼の精一杯の告白は、御心なら、御国に行った時私を思い出してください。それが精一杯の告白です。ああしてください、こうしてくださいを言える状況でないことは彼は重々承知の上、あえて思い出してください、それが彼の信仰告白です。そしてあなたは私と共にパラダイスにいると、もしその場面でね、あんたの霊性どのぐらいですか、高いですか、低いですか、ナンセンスじゃございませんか。私たちの身の回りのどこかでも行商洗礼を授けられて、今にも召されようとしている兄弟姉妹たちいるじゃないですか。信仰告白をできた、主と認めることができた、それでもうその人の人生においては完結してるんじゃないですか。その場面でね、霊性がどのぐらいありますかとかさ、バカじゃないの、はっきり言って。ナンセンスですよね。実態を得られたらそれでいいんです。それぞれの信仰生活はもう完結してるんです。その残された人生の恵みとしてパウロは死を追求していってるんでしょ。誰と誰の比較じゃないでしょ。人と人との比較で主を追求してるんじゃない。ちんぷんかんぷんで主を追求してるんじゃない。そのポジションから主を追求していっちゃってる、言ってる。それでいいんじゃないですか。要は認識じゃなくて実態を得た、食することができた、できたかどうかなんですよ。そしたらその残された人生の中でただ主観的にもう味わっていくべきです。どんな味がするのか、主がどんな香りするのか、それを知っていくべきじゃないですか。その中でいろんな勘違いが暴露されていくことでしょう。今話した事例のように、ある人はニュージーランドの集会の話ですけども、姉妹には威厳が与えられている、長老には与えられていないというのは表向きの表面的な部分、個人的には陰で一人奥まった部屋で威厳で主と交わっているかも分かりません、その長老は。だけども公の集会の中で威厳をそのよくその姉妹は語られる、結構年配の姉妹だそうです。得意げなんですよ。でその長老を 見下すような横柄な態度が周りに目についてきて、こういう顎でこき使うようなそういう態度に目についてきて、 本人は聖霊に満たされているつもり、本人だけそのつもり。しかしそこにある満たされている、聖霊に満たされている、キリストが満ち満ちている、満ち満ちて8キレンばかりにイエスが出ている時、そのキリストの香りがにじみ出て御座にこうとして立ち上っているはずであり、周りの人たちもそれを感じ取ることができるはずなんだけれども、実態は嫌みったらしいおばさんの香りにへきへきしてる。でもある意味で私たちの行くボードというのはみんな出してるんですね、出てるんですね。まあその姉妹は一回が早く気づいてほしかったんだけども、その中でより主を知っていく中で、より純粋な光が御座に立ち上っていくことが期待できます。私たちの交わりを濃くするためにも、それぞれのポジションから主を知っていくべきです。お互いに出される光でもって影が取り除かれていければ